ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも始まりました、ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、
はい、
ね、今日はですね、
はい、
重大発表がありました。
ありました、
ありましたね、うん、ありましたね。ということで今月の尾形、
早速、まあ
今日は多分これで終わるんじゃないかなと、
ね、
時間的に
特別会、
特別会ですね。まず何があったか、
朝越です。
あ、そうね、もう
尾形のことで頭いっぱいで、
頭いっぱい、アガリスクの鹿島と
朝越です。
はい、ということで始まりましたね。はい、はい、ということでね、朝越君も今日じゃない、3月3日
来ましたね。はい、ゼロワン後楽園大会行きました。
行きましたね。
18周年記念、
はい、本当にということで、まあ、まず何があったかというと、まあ、尾形がまず、怪我で、
はい、
あの休んでたんですけれども、ね、それが、まあ、ツイッター上でね、今後についてお話があるということを言っていて、
はいはいはい、
でそのお話というのが、ゼロワン対談と無期限の休業を発表しましたね、
はい、そうですね、
うん、
休憩時間にその発表がありました、
ね、ありました
本人の口から
ありましたね、という感じです
どうでした？
むしろそのじらされてた部分あるじゃん、そのさ、発表がありますみたいなところ、
うん、
の時の方がしんどかった。
まあ、だから、まあ、どういう発表、まあ、これね、難しいところはね、
うん、
復帰だったら多分、
うん、
もうちょっとポジティブな書き方になるんだよね、最初から。
そうなんですよね。だからその文章自体が今後について、話がありますリング上で話しますみたいな感じだったから、まあ、
復帰だったらそういう書き方しないだろう、
うん、まあ、だから、まあ、最悪なんていうの、休業じゃなくて
引退
そうなんじゃないかとか、引退だと思ってその場に行った、だから、
うん、
一番最悪なさ、
うん、
だからでも復帰だと聞いても引退だと聞いても私は泣くんだと思ってたの、
うん、
って思って聞いてたら対談と休業的ズーンってなって、うん、まずうんなったね。
あ、
なんかでも、ずっと言ってたけど、その多分文章で見てたら多分すっごいショックだったんだけど、喋、
うん、
ってる姿が、
うん、
そう、数年間追いかけてきた今までの尾形のどの尾形よりも一番楽そうだったのね、なんか、うん、それを見たらなんか悲しみがどっか行っちゃって、むしろ、
うん、
悲しいとかじゃなくてなんか、うん、よかったなみたいになっちゃって、
あ、
むしろね、そうそうそうそうそう、本当にそう、姉さんも来てくれたし、
うん、
あとだからそのゼロワン通っててそのファンの方同士でちょっと顔わかるじゃない、
うん、
そう、休憩、その発表が終わった後に皆さん私の顔を見るたび大丈夫っつって、
そう、ね、
みんな、え、大丈夫みたいな、
そう、
そうなんだけど、そうだから尾形が本当に楽そうだったから明るかったし、
うん、
から救われたみたいなところは、
まあ、皆さん、あの、想像するのに明るそうだったっていうのは、
うん、
笑顔とかじゃないですからね、あの、
でもちょっと笑顔があったけど、
そうそうそう、あの、皆さんが思うような明るさではないですから、
そうね、破顔したこのわーみたいな笑いではもちろんないねんけど、
あの、これはね、長年見てる人しかわからない、
うん、
あの、本当に表情の変化が
乏しい、
そう、そもそもが、まあ、この企画でも何度もお伝えしてる通り、
そうそうそうそう、
これでも俺さ、
うん、
あの、結構試合、あの、第1試合ギリギリで会場入って、
あ、はいはいはい、
で、まあ、自由席で話したところで見てたんだけど、うん、あの、ゴラゲホールの階段あるじゃない、階段登って入って
く
る
じゃない
です
か、
で、ちょうど大場選手いて、
お
ー、そこで見てた、あの、階段のところで
第1試合
見てて、で、なんかその時に、
うん、
だからチラッて見るじゃん、あ、大場だ、今日何言うのかなって思って、その時の表情、あんまり俺のイメージ、そこで見てるイメージなかったのよ。
あ、はいはいはいはい、
お客さんの目につく位置で試合見るじゃなかったと思うんだよね、なんかそのイメージなかったの、
うん、まあ、ちょいちょいあっ あったのはあったでも最近はあったって感じ、
うん、でもなんかそのイメージが全然ないし、うん、あとすごい普通に試合見てんなっていうところで、
うん、
俺なんかその時の表情と雰囲気で、うん、あ引退かなって思った実は、
うんうんうんうん、なるほどね、はいはいはい、わ、うん、かる、 なんか言いたいことはなんかわかる、
そうなんか あんまりさこうレスラー、まあ、他の試合は見る見ないっていうのあるけど、
うん、
第1試合の、
うん、
まあ、まあ言っちゃうとそんな強いカードじゃん、
うんうんうん、
ないじゃない、見とかなきゃいけない試合ではないと思うんだよね、そういうレスラーがいわゆる見に来る試合ではなかったと思う、うん、けどそれをこう身を乗り出して見てるのを見て、
うん、分かる、
ああ多分この人なんだろうな、プロレスラーじゃなくて今ここにいるんじゃないかなって一瞬思った、まあちょっとね、
うん、それとその話似てんだけど、うん、2月2日の新木場で見てた時に、
うん、
小畑も見てたのだから、それこそ、うん、その時にその関本日野戦だったのね、
うん、
この人はどういう気持ちで見てんだろうと思って悲しくなったの、むしろだからここに戻りたいと思って見てると思ってたからその時は、うん、それだと悲しいなと思ってたんだけど、そうじゃないなっていうのが後から思ったね、
うん
うん、やっぱそういうのあるじゃん、そのさ欠場してさ試合見てうわ自分なんでできない、ここにいないんだろうみたいな思うかどうかの判断みたいなのもしてたんじゃないかなとか思って、
うん、あのその時にあ、まあ、やっぱ正直な人だなというのは、まあ、ずっと思ってたんだけど、
うんうんうんうん、
あの試合をして戻りたいっていう気持ちが薄れてしまったっていう言い方をしてたじゃん、うん、正直に、
うん、
だから引退も考えたっていう、
うんうんうんうん、
いろいろ考えた結果、うん、その無期限休業っていう形で戻れる形、
うんうんうん、
まあプロレスラーの引退っていうものにどこまで価値を置くか微妙なところではあるけどでもその戻れる形で、
うんうんうん、そうね
っていうところとかは、うん、なんだろう、そういう部分もあったんじゃないかな、それすごい正直に言うなと思って、
うん、
その戻るっていう気持ちが出てこなかったっていう言い方をしたじゃない、
そうだからこれがだから復帰したいっていう気持ちが、まあ、正直今なくて、
うん
まあ、プロレスをやめようかと思いましたが、まあ、怪我をした試合を最後に引退することは自分にはできなくて、いろいろ考えた結果、うん、無期限休業という、ね、でまあ多分休業のまんまいるわけにはいかないからね、まあ、ゼロワンを退団という形になって、だから、うん、本当にだから私は会場に行けてラッキーだなと思ってで、その文章だと私は本当にもうね、多分今後ゼロワンを見れなくなってたかもしれないなと思う、むしろ、まあ、本当にさっきが言ってる本当に楽そうで、なんかそうね、三股がさ、あのひーふー三股ってやろうみたいなこと言うじゃないですか、その時にえやるんですかっつってちょっとおどけたのよ、
うん、ちょけたよね、
ちょけたので、あのなんていうのラジオであれだけどさ、ジャンプさんがさびっくりした時に足をバッてやるじゃん、なんか曲げて、
うんうん、
あれのすっごいちょっとだけだけど、
わかる、でもあれ
えみたいなのをやってたのよ、あのびっくりしちゃって私むしろ、
うん、反応としてさ、
うん、
あのこういうタレントいつものおばたじゃない、
そうそうそうそうそうそう、
素というか、
うん、
うん、やそのやっぱチャンピオン時代とかもさ、ちょっと俺もそんなにちゃんと追っかけられてるわけじゃないけど、
うん、
なんかなかった姿というか、楽そうっていうのはそういうのもちょっとわかる、
うん、だからまあ団体 の, そのベルト持ってるっていうのはすごい重荷ではある
だろう、まあ、それはそうだよ、それはそうだよ本当に、
うん、でも、うん、だからその小畑自体がその前を向いてるというかさ、その前向きになってる姿を見て、
うん
うん、だからやっぱ良かったなと思っちゃったんだよね、
まあ
うん、もちろんなんかまあもう一回試合見たいなとかもちろんあるけど、
うん、
そうだから
まあ、うん、やっぱり辛そうにやる姿をファンとしては
そうそうそうそう
見てたくないってな、
そうなの、
やっぱりあるよね、
うーんうーん、そうなんですよ、
俺だからさ、
うん、
あの未だめちゃくちゃ推してる選手が引退したことってないんですよ、まあ歴がまだ 10年ちょいっていうのもあるんだけど
10年ちょい、はいはいはい、
プロレス歴でまだ10年ぐらいのペペですから、うん、ないんだよ、うん、もちろんだからそのレジェンドみたいな選手の引退だ天竜引退後とかも見たけどさ、うん、でもそれはちょっと話が違うじゃん。
わかるわかるわかる。
この間の、ね、飯塚隆引退後も素晴らしかったけど
まだ見れた、そうそうそう、
ね、俺今年の別バードだと思ってるからけど素晴らしかったけどもうすごかったわけよ見てた時から。
はいはいはいはい、はい、
けどだからちょっと考えたね。例えば佐藤光引退とか葛、うん、西純引退とか、
うん、またさその引退華々しく引退興行を打ってとかじゃないじゃない。またね
だって不本意な形なわけじゃない、うんうんうん、しかも試合中の怪我からっていう、うんうんうん、でやっぱりその引退試合が打てないってまあ言ってるけどその、うんうんね、あの試合を最後に引退できないっていうのはやっぱり引退興行とか引退試合ができないっていう、うんうん、ここでこの試合が最後で全力を尽くして終わるっていう形じゃない、
うんうんうん、
結局しかもあの試合も 100% 出せたわけじゃない、
うん、そうだね途中で、
うんうん、もっと言うと小畑優作というプロレスラーが、うん、自分で本当に100点満点の試合というのができたかどうか、
うんうん、あ泣きそうな時が、うんうん、
分からないじゃん。でも
分かんないね。
で多分分かんないけど想像するのに、うん、小畑ってそこの点数すごい辛い人じゃない。
絶対そうそうなんだ、
うん、
そう大谷さんがツイッターで言ってたけど、うん、なんか小畑から長文メール来たけど01の力になれなくてすいませんでしたって言ったってさ、うん、泣きそうになっちゃうよ
ね。そうあれね、
そういうとこだよね。そのさ
でもそこは良さでもあるんだけどね、うん、でもそう
弱さ見てこそやっぱこう応援したいみたいなところもあるし、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
そこ知ってるからね責任感でもあるし、そこはだしやっぱり小畑選手があそこのあの時期に果たさなきゃいけない役割っていうのを一番分かってたのは、
うん、
多分そうゼロワンをチャンピオンにあのタイミングでなってポイント託されて、すごい試合を見せていて、であのままどういうビジョンがあったと思うよね、
うんうんうん、
やっぱりそこだと思う、そのビジョンを
多分そうそうね、
うん、
で辛いから多分こうならなきゃいけないけどできない自分みたいなので、
そうあの試合なんか特にだと思う。
あの試合は特になろうし、それこそだからマイクとかにも関してもさ、やっぱあれだけでこれだけできなきゃいけないみたいなのもあったんだろうなみたいなさ、うん、
そう、うん、でもそう変わろうとしてた矢先だったからね。
そうなんだよね、そうそうそう、
でもそう、そういう形でも、でもこれ前あのあるプロレス記者の方が言ってたんだけど、後、
うん、
楽園ホールのメインに立てずに辞めていく選手の方が多いんですって言ってたんだよね。で、まあ、もちろん大田チャンピオンにもなったし、後、うん、楽園ホールのメインにも何度も立ってるし、うん、そうではないけど、うん、でも要するにそういう、なんだろう、みんな要するにさ、チャンピオンを目指してエースを目指してさ、うん、やってる中でやっぱりこう100点満点の華々しい、うん、例えばこの間の飯塚選手は100点満点だと俺は思うんだけど、
うんうん
うん、ああいうことじゃないことをちょっと俺もちらっと、例えば自分が好きな選手たちが怪我でプロレスできなかったりとかあるわけじゃない、
うんうん、
だって今まで若手がそうやってさ、うん、あ、やめてったりとかっていうのを見てるし、
うんうんうん、
俺もね、
そうね、
いや怖いなと思った、正直なこと言うと、うん、正直なこと言うと俺は自分のメンタルの弱さを知ってるから本当にいやだから柏大丈夫かって思いながら、
そうみんなそうい
や俺も思ったあの時に
そう青木さんも、青木先生、まあいいか、姉さんもだから上で見てて、うん、だから私がさ座ってんじゃん、だから違う席で見てないけど、うん、そう後ろからもう走ってきて大丈夫みたいな、で私がおーみたいな感じだから気が抜けたと思うけど
でもまあ
そうい
うことはあるよね
本当に。
やっぱり人を応援するっていうのはそういうことを内包してるなと思った。でも本当に
っていうことって
な、だから、うん、変な話、すごく期待をかけてさ、
うん、
自分の中のさ、
うん、
これもプロレスに限らずだけど、
うん、
もやもやしたものとか、うん、自分がああじゃなきゃいけない、ああなりたいなっていうのをさ、
うんうんうん、
一種投影してさ見てるわけじゃない、
うん、
自分の中の共通項を見つけたりするのもそうだし、
うんうんうんうん、
あこうはできないなとかっていうのを全部投影してさ、
うん、
でもそれっていうのを、まあ、まあまあ無責任な行為なわけじゃん、うん、だからなんだろう、やっぱ最終的にはでもやっぱわかんないね今後、
うん、
今後だから、
そうそうそう、まあ、
今後本当どうなるかわかんないし、無期限休業だから引退じゃないからさ、
うん、
けど でもまあ戻ってくるならゼロワンがいいですって言ってくれたのは俺はすごい救いだったな。だし、ね、そうあってほしいし、逆に言うと大谷信二郎はまた一個しょったなって思った。あの人もさ背負う人じゃない。もう凄まじいいろんなものを背負いまくってさ、
はいはいはいはい、
でも一番楽しそうにプロレスしてるわけじゃない。
そう、ね、だからすごいなと思って。
そうでもまああれじゃないですか、その日いい話もあったじゃないですか。
そうです、ね、
これも触れとかなきゃいけないと思うんだよね。
そうなんです
よ、実はコインの裏と思ってたから。
いやーね、もうほんとさ、でも縁があるとは言ってたけど本当にそうだと思います、
うん、
あのだから何があるっていうと、だから日野雄二選手が
そうですね、
ゼロワンに加入入団という発表がありましたね。そうでないって、だからデビューも、だから日野さんの方が早いか、見てるしって言ってたもんね。
そう、はい、
だからデビューが同じ海援隊同士、
そう、軽道場ですね。
で家が千葉で近くて、
そう、
なんだっけな、いろいろ言ってた、なんだっけ。
でも、
まあ、
そうそうそう、
縁を感じてて、
K の、まあ、日野選手も小畑選手より後だけど K 離れて、
うん、
今フリーでやってて、うん、でそういう競合も似てんのかな。まあ、どっちかというと小畑は所属しては流れ、定着しそうとしては流れみたいな感じで01に入団して、
うん、
っていう形だけど、
うん、
そう、ちょっとそこの境遇が違うかもしれない。やっぱり K 出身だし、
うん、
なんかいや運命めいてると思ったし、またいやすごいなと思ったのは、
うん、
ああいう発表があった後ってさ、
うん、
やっぱりお客さん引っ張られちゃうんだよ。
そうだ、ね、
特に、
はいはい、
そうね、まあ、01ファンってやっぱみんなに小畑に期待してたし、
うん、
やっぱ感じるところがあったし、
うん、01
ってそういうファンがすごい熱いところだから、
うん、
けど忘れてたじゃない、
うん、
セミメインのあたりって、
うんうんうん、
なんか一種その、
ね、
すごいなと思ったの、うん、単純にそれって
すごい盛り上がったもんね、
うん、だってぶっちゃけ盛り上がったでしょ、うん、
まあ、だからそれは私はだから小畑がそのそういうモードだったからね。
でもさ、
まあね、
やっぱりすごいことだと思うよそれって、うん、だってどっかには絶対引っかかっていいし、
うん、
でも俺も正直なんだろう、あの試合すごすぎて、
うん、
日野がマイク取るまで、
うん、
小畑って頭から飛んでたもん。
あ、それはなかったな。でも私は
俺はね飛んでた、やっぱり。あで日野がやった時に、
うん、
あそっかこの二人そうだ K だって、なんかそういうのって俺多分すごい考えていく人だと思うのよ、
うん、
むしろ
そうだ、ね、
この二人のこの経歴だったらあるんじゃないか、うんうんうん、それが楽しい時間じゃん、
はいはいはいはい、
けど
そう忘れさせられ
た、完全に吹っ飛んでて、
です
ごいなって。でまた日野がいいマイクをするじゃない。
あ
の人マイクめちゃくちゃうまい。
めちゃくちゃうまいね。
だからそれも含めてゼロワンには絶対にいてほしい人材だなと思います。
本当に。
そう、
ね、
でも日野選手が小畑選手の名前出してくれたのはすごく嬉しかったな。
うん、よかったね。
いい人なんだ、
うん。いじめっ子だったけど。
うん、こんな目に見られない。いじめっ子だったから罪滅ぼしにゼロワンに入団するみたいな感じになっちゃうよ。
これからいじめた分いじめ撲滅に。
そうそうそう。
でもこれね新しいと思った。なんかいじめられてた側がさ、まあゼロワンは違うだろうけど、まあいじめられてた側がさ、その講演したりとかしてさ、
うん、
いじめをやめましょうみたいなのはまああると思うんだけど、うん、いじめた側の観点からさ、
うんうん、
やるってまた新しくて、それはまたいいなと思ったけどね、
うん、でもまあ
どんないじめかは知らんけどね。
いやでもこう言うとあれだけどさ、
うん、
田中雅人、
うん、
佐藤浩平、
うん、
日野雄二を擁するゼロワンって、
うん、
ヘビー級の層の厚さで言うと多分ちょっと日本トップだ。
いやすごいよね、
うん、
やばいよね、
うん、
本当に。
いやね、ジュニア枠だけど大谷慎二郎、高山隆一、日高行くと、
うん、立つ人な。
そう、
うん、
そうだ、立つ人。そうそうそう、いつも俺なんか漢字で言っちゃうね、漢字で言っちゃう、
漢字先出ちゃう、
漢字で言っちゃう。でもすごいこう人狼になってきたし、
杉、杉ってた。
そうね、でも、うん、俺は杉はまだちょっとまだあの見極めてる最中ですから。
す
ごいけど、すごい
まだか、
すごいし、
まだダメか、
いろいろあったから
長い、あ、そっか、いろいろあった
まだ俺ゼロワン、 ゼロワンの本当に中心人物なのかどうかを今まだは、
まあ確かに、
いやゼロワンの中心はまだあれ日高ですよって思ってます。ゼロワンジュニア、ね、今面白いおじさんになっちゃってるけど、はい、
そうなの、面白いおじさんになっちゃう
けど、まあそう、でもなんか、そうでも本当にあの、そう日野が小畑呼び込んでさ、スリーツーワンゼロワン一緒にやろうってなった時になんか救われたじゃない、みんな
救われたね。あとあれね、その発表した後に、うん、大きいさんが「ゼロワン尾形優作」って言ったんですよ。
でそう、あのさ
号泣しながらな、
そう本当にびっくりしたんだけど俺
私ちょうどね柱で見えなかったのコーナーで、
うん、そう大きいがこう最後リングコールして休憩時間中に、うん、もうメガネをこうずらして袖でぐちゃぐちゃにしながら、いっちょら
ええの
だってさいやすごい人だなと思った本当に。だってそう俺本当一緒に行って長男とも喋ってたんだけど、うん、オッキーなんて今までこういうこと何回やったって。
そうだな
何回ゼロワンなんて人が離脱してさ、
何回も見送ってきて、
そうまだこんなに後、楽園ホールの誰よりも泣いてんだよ、うん、オッキーしかも知ってたでしょあなたは。
えそうそうそうそう、そう
気持ちの整理をつけてここに来てるんじゃないの、うん、って思うながら、
でもね
ベロベロ泣いてた、
すごいね。
でそれでその結果さ試合後はずっと声からってるじゃん、うん、いやすごい人だなと思って、だから本当に 100% その気持ちで、
うん、
すっごいしてんだなと思って、うん、だし、まあ、それはだから期待もあったし小畑の無念の気持ちも多分俺より分かってるからだと思うんだけど、うん、
もっと見てるからねいろいろね。
そうけどまあすごいなと思った、その瞬間に、うわそう、いや、まだここであんだなと思って、なんか、そう、だし、やっぱその後に、後半の 3試合、菅原クリスも良かったし、
そうね、
そう、最後の3試合で、大谷康平も素晴らしい。良かったじゃない。
いや素晴らしかった、
うん、あの二人もだってさ、
うん、
大谷小畑もあったし、
うんうん、
公平小畑もあったし、
うんうん、
何度もあったし、
うん、
何度もやったじゃない、
うん、やったね。
そう何度も小畑は公平にあ、俺だって一時期絶対勝てないと思ったもん
公平
に、うん、あもう絶対に勝てないと思ったもん。だって
思った思った、
おばた最近調子いいなって言ってパイルドライバーで負けた時は、うん、俺はもうこれ一生勝てねえなと思った。
いやほんとフラッシュバックするよね、やっぱさ、うん、私が見始めた頃ぐらいはやっぱね全然ダメだ、ダメっていうかさ、その途中で心が萎えちゃってるのが明らかに見えてたし、
だしだからまあゼロワンを見始めてさ、
うん、
おばたって言い出した時に、
うん、
全然ピンとこなかった
でしょ。
いや今はそうでも全然そんなことないよ、うん、すごい選手当時本当にえって思ってそう、
うん、
俺全だからなんだろう得点が分かんなかった。大畑の点数こうどこになんだろうって思って、でも
得点とかは私もよく分かんないけど、
でもなんだ何を持ってこの選手を応援するかみたいなところが見えなくて、だってキャリアが若いわけでもないし、かといってすごい何か持ってるわけでもないし、マイクできるわけでもないし、むしろそこに関してはプロレス界でも稀に見るすごいマイクだと思うんだけど、ある意味ね。でもそういう点が全然こうピンとこなくて、なんでだって思って、いろいろいい選手いるじゃん、おばえ、ね、でしかもやっぱりゼロワン入団のタイミングとかも、
うん、
こうなんだろう、なんだろう、何を持ってゼロワンに入ったかみたいな俺は見えなかった。
ああそうなんや、はいはいはい、
そうそうそう、なんかあれいつの間にかこういたな、何だなんかいろいろ言ってなんか巡り巡って入ってたけど、何がしたいんだ、何がしたいのか分かんなかった。
あ、はいはいはいはい、やっぱりそうね、
そう
分かりにくい、発信もあんまりしないしね。そ
うでなんかこう風林火山とかで勝ち始めたりした時に、でもなんでか何が良くなったのか分かんないし、俺、
うんうんうんうん、
でもやっぱすごいなと思ったのはベルト取った後、
うん、
小畑今行くしかねえみたいなの分かったし、うん、みんなが小畑押してるのも分かるし、でもやっぱりこうなんか乗れない自分がいて、でもベルト取った後にガラッと変わってて、
うん、やっぱね変わるよね。
で、あ、よく言うじゃん、ベルトが人を作るとかさ、立場が人を作るって。でも、あ、これすごいぞと思った。だから、なんだろう、そういう意味では俺本当に最近小畑優作選手の、にフォーカスが合ってきたタイミングだったんだよね。もっと見たかったって本当にある。
いやでも本当にだからその最初のこと頃さ、小畑とか言ったらさ、大体みんな、え、なんで小畑なみたいになるやん、
うん、
これ見たことかと思って。
でしょでしょで、火祭り撮って。
そう、
逆にだから
私今だからさ、もうあんなにいい選手なのに、うん、その休業なんてもったいないみたいなのがすごい、やっぱツイッターとかみんな言ってるから、これ見たことかと思って。
誰も会ったらわしが正しかったじゃろって。
そうそう、
でも
私より前の人はもっといるんだけどさ。
でも逆に聞くぜ、うん、こうなると思ってた。
いやでも思って応援してたよ。でも
それはこうなってほしいじゃなくて、
あ
でも本当に、いや、うん、でもこうなると思ってた、うん、すごいねそれ。
いつか、まあ、どうなんだろう、そこでも、
い
や話せないから、
う
ん、
そうだね、
切り離せないから何とも言えないけど、
俺は逆に、うん、俺が多分本当に小畑優作選手を最初に見始めた時のイメージで言うと、
うん、
こんなに、うん、みんなに求められて不本意な形で引退すると思ってなかった。
あはあはあはあ、なるほどね。
なんだろう、あのまま行くと思ってた。
はいはいはいはい、
言うじゃない、なんかこうやっぱ中堅選手ってやっぱ一試合するんだけどなんかなって言いながら、最後引退興行やってなんかこう、
うん、
そう、
ね、
別にそう、
はいはいはい、
じゃないじゃない、
うん、
すごい波乱万丈というかさ、
うん、
誰言っちゃうと本当に期待されてなかった。
そうなんだよ、
ところから
最初ね、
そう、
最初って、まあ、私が見始めた最初の話だけど、
でもその時も本当空気でビンビンと感じたでしょ。
何がどんどん、
あの試合中の空気とか、
そうそうそう、
誰も小畑見てないみたいな、
うん、
ずっとそうだったじゃん、
うん、
で小畑がこう勝ち始めても、うん、なんだみたいな空気はあった
し、そうそう、私勝つ前にだから途中、だから途中までいい試合するけど最後は結局パイルドライバー、はいはい、ああみたいなの
ばっかりだった。気持ちの良さが見たからと思うんだよね、
うん、そうそうそうそう、技術というよりね、
そうだから、いろいろできる選手なんだよ、うん、アイアンバードだっていけるし、
ブランチャもさ、すごい
よ、ね、すごい綺麗じゃん、うん、だってで、投げ技もさ、うん、だって全然佐藤浩平とかも投げ切るわけだから、
うん、そうそうそう、
パワーもあるんだけど、逆にそういう肉体的な部分じゃないものが、
うん、
で変な話、肉体的なものがなくたってさ、
うん、
そこにか気持ちとかがあればさ、うん、大谷慎二郎みたいなことですよ、
うん、
本当に、
うん、
だって見てあの人があんなにかっこいいなんて誰も思わないんじゃない、
うんうんうん、
けどあの人の気持ちももちろん身体能力もすごいってある人は、うん、けどまず気持ちがあって、うんうんうん、でゼロワンのプロレスってそうじゃない、
うん、
どっちかっていうとみんなが言ってるゼロワンのプロレスって、
うん、
気持ちが絶対俺だから。でも逆に言うと、
うん、
小畑優作選手ってゼロワン的じゃなかったと思うんだよね、
うんうん、
まとめるようなこと言っちゃうと俺、
はいはいはいはい、
そのそこが見えない、
うんうんうん、その炎というか心の中の炎というか、
そう、
全面に出てこない
もん、ね、火祭りと思ってんのか、ネットポイントお前にはあるのかってことなんだ、
はいはいはいはい、
けどさ逆に、
うん、
ここ最近の小畑優作本人火祭り取った後ぐらいの、
うん、
ネットポイントの選手になってるよね。だからやっぱそこでやっぱり、
うん、
まあ主力選手が抜けちゃったりっていうのもあったし、うん、ゼロワンがこう、まあ、会社的にもいろいろあって、うん、お客さんも入らない時期があった時に、うん、小畑優作が獲得したものだと思うんだよね、
うん、
でプロレスってやっぱ人が変わる瞬間をさ、
うん、
見に行きたいわけじゃん、
そうそうそうそう、
人が化ける瞬間をみんな待ってるわけじゃん、そ
う、
ね、
うん、
そう、
うん、
だから、
うん、
なんだろう、そういう意味で言うと、
うん、
こんなにみんなから愛される選手に、
うん、
こんなに好転的になることってあるのかなって思ってた、
うん、
みんな何か持ってデビュー当初から目つけててみたいなことじゃなくて、
うんうんうん、確かに、ね、だから注目されてないというか、
しかも注目されてない若手でもなかったわけじゃん、
そうそうそうそうそう、割と中堅というかさ、
もう
30とかだったからさ、
やっぱりいろんな団体を経た上でもこうさ、彼の出自みたいなのも見えづらいし、発信力があるわけでもないから、何を考えてプロレスやってるか分かんないけど、でも彼は本当に試合だけ、
うん、
そういう意味では、
うんうん、
まああのね、奇抜なマイクパフォーマンスもあったけども、
ね、どれだ、
司法に あれは結局もう一回やってほしかったなと、
あれやってほしかったね、
そう、あれとかいろいろね、
うん、
あったし、ね、何考えてるか本当に分かんないままでも本当に試合の内容だけで今の信頼を勝ち取ったなって思った。だからね、
そう、その話の流れで、だからその小畑はもうゼロワンに何もできなくてすいませんでしたって言ったけど、やっぱさ、あのここ最近で一番さ、そのお客さんが減ってさ、ほんと苦しい時を支えたのは小畑だと思うんだ
よね。いや、それはみんな分かってるよ。
うん、
だからだよ。
うん、
だからそこで、あの前大谷慎二とかプロレスの教科書の何ページか忘れたけど、
うん、
主力選手が抜けた時はチャンスだ。
あ、はいはいはい、
っていうこと、
はいはい、
そんなようなこと言ってたのよ。うんうんうん、主力選手の欠場はだっけな。
うん、下から上がってね。
でまさにそれだなと思って。
そうだね。
そう。公平もちょっと不調な時期があったしさ、
うんうんうん、
でこういう時に本当にそう、
うん、
やっぱゼロワンだったからできたのかなと思った。あと。
うんうんな、何ができた？
小畑優作って選手はやっぱりそういう意味ではやっぱゼロワンだったからだなと思った。
それはちょっとあるよね。なんか、うん、その選手層が薄くて、その単純にその小畑しかいないみたいな状態になって変わったみたいなところもあるじゃない？
そう、本当にそう。
他にさ、やっぱバンバン行くような人がいたら多分本当にずっと埋もれてたのかもしれないなとは思う。
俺それスターダムの北条海里選手とか、
うん、
まさにそのパターン。
あ、そうなんや。
私岩谷真由とか、スターダムはやっぱり抜けて、
うん、
いろんな人が抜けて、まあそこすごい回転が早いんだけど、
うんうんうんうん、
次々とカリスマがやっぱり、
うん、
元は持ってない選手がやっぱりガッて伸びる、う
ん、あーなるほどね。
でもそれみたいなことだと思った、
うん、
しかも難しいのはやっぱり、うん、大谷慎二郎、佐藤光平っていう、
うん、
あ、田中将人、
うんうん、
でこの絶対的な3トップがいたにもかかわらず今の地位を獲得したことだと思うんだよね。
うんうんうんうん、そうね。
いやだから、
うん、
いろんな選手に、なんだろうな、愛されてたんだなと思った。そしてさ、やっぱ最後
そうね、
うん、だから小畑優作売店でのね、あの登ってした立ち姿を見ることはないと思う。
もうない、悲しいね、本当に。そうだから、心残りはだからツッコミができなかったね。
まだに。
そう、そうですね。
でもまだ分かんないからね。
まあね。
本当に分かんないよ。
うん。
いや、復帰したら泣いちゃうでしょ。
いやもう泣くよ。いやもう舞台の本番あってももう蹴っていくわ。
それはやめて。それはね、怒るよ、さすがに。
ちょっとこの日だけ代役でっつって、
あのバキのね、バキのあの、
うん、
猪木と馬場を模した選手が最後にやる試合があって、その時に、
うんうん、
あのオペ中の医者が、
うんうん、
あの出てくっていうシーンがあって、
やばい。
でもそういうことだよね。
うん、そういうことだね。
あの関根勤がいいともの生放送で、
うん、
皆さんいいんですかって言うっていう、関根さんダメです、生放送中ですいいんですか皆さんって、トマト猪狩がやるんですよって言って、で
行こうとする
みたいな。でみんながそれで集結しちゃうの。
へー、
プロレスファンの結束は固い。
いいね。
私も今から抜けますって言って。
いやー、ね、本当にもう休日にしよう、もうその日
は。でもそれはね、ちゃんとやってほしい。
ね、そうね。
そのちゃんと場を用意して、でゼロワンじゃなきゃいけないしね。それはもう、いや俺ね、あのそのカード今から考えてるもん。
おお。いいですね。
俺は田中将人、小畑組みたい、佐藤光平、大谷慎二郎。
いや。
絶対これだなと思ってる俺は。
あ、
でも、
はいはいはいはい、
田中将人の体格もいいなと思ってる。
あのね、あります、それ。ね、
あります。
ちょっと待ってね、私が考えたとかじゃなくて、田中さんがね、それについてちょっと発言してるんですよ。
ああ、夢のカード。
ね、あ、長い、あ、ちょっと先かな、あ、これだ。
うん、
小畑対談しても仲間やし、試合をするその時はその中に僕がいようと思ってんで、これからもよろしく。
あ、だよね。
その中か、だから体格にいるいないは関係ないもんね。
でもそう、
でも本当にだから、
でもなんか田中小畑組見たいなって思ったんで。
見たいね。
だそう、田中将人は悔しいと思うよ。
うん、うん、そうね。
うん、
その欠場になったその試合がね。
そう、だって要するに小畑とさ、100% の小畑と勝負できなかったわけじゃない。
うん、そうですね、途中で終わっちゃったね。
そう、でもまああの日の田中将人かっこよかったな。
俺はあれでしょ、新木場のやつじゃなくて、
じゃなくて、あの日野、日野とやった田中雅人はなんか背負ってた気がする、俺は。なんかやっぱりさ、忘れてるとはいえ、やっぱそのフォーカスはやっぱ試合始まった時に
あるよ。
そう、
あるよ。
そっかって思ってさ、そうだな、この田中とやって尾形は最後田中戦だったんだなって思って、
ね、
でも小畑で、俺何度も言ってるけど、小畑優作は田中将人を超えなきゃなんない、うん、ずっと言ってたじゃない、うんうん、
言ってた。
そう、田中将人ってのはジュニアの体格でヘビーに力負けしない完成形なんだと、
うんうんうんうん、
だから田中将人を
正解がだから近くにいっちゃうんです
よね。そう、小畑がすごく見えないのは田中将人のせいだから、
うんうん、
小畑は田中将人を超えないと絶対に道はなぜ、うんうん、同じルートなんだからって
。分かるわ。
そうで、ちょうどそういうことを考えたときに上風さんがさ、ジュニアだったらトップに行けるのにって言ったりとかしてさ、
ジュニアに しときゃよかったっ、
そうそうそう、
副社長命令でつってね、
そう、ジュニアだったらトップに行けたり、ヘビーだからダメなんだっていうことを言っててさ、でもなんかそういうのも全部なんかどうするんですか、このコーナー、
このコーナー、
だからもう
今月の尾形はまあもうできない、無期限休業
で、無期限休業で復帰まで、
うん、この後何のコーナーしようかね。
せっかくあの唯一のコーナーみたいな、
そうなんよね、唯一のコーナーなんだけど、そう、
そうなんですね。
じゃあまあ最後にメッセージ、
メッセージ。
は？いや、今月の尾形の最後にちょっとどうしようかな、
なんか言い残したことありませんか、
あ、
なんか尾形選手に一言、
いや本当にだから私はその幸せそうな、幸せっていうかまあ楽そうな尾形を見て決まってますっていう気持ちにはならなかったんだよね。
なるほどね、
うん、
見たい気持ちはある、
見たい気持ちはもちろんあるけど、なんか決まってますっていうよりもそれがなんかプレッシャーになっても嫌だし、
うん
うん、あの姿見たらなんか、うん、絶対復帰してねっていう気持ちじゃなく、なんか、うん、まあ、もし戻りたい時にゼロワンにね、もし上がるんだったら、うん、そこに尾畑ファンは私はいますよと。
それはそうだ、当然としてね、
いるよっていうぐらいのスタンスです。
それはだって、うん、ゼロワンを追い続けるわけだから、うん、当然そこには、うん、ゼロワンのこの歴史の登場人物として1ページをちゃんと尾畑優作選手が作ったわけじゃない、
うん、
絶対この、わかんない、この 2,3 年っていうののゼロワンを救ったのは尾畑優作だし、
うんうん、
これはもうゼロワンの18年の歴史のうちのさ、
ね、
この数年間は尾畑優作っていうものがもうやったから、やっぱこれからゼロワンが20年、
うん、
25年あると思うし、
うん、
時にやっぱりいつ戻ってくるか分かんないけど、
うん、
戻っていく時にやっぱりファンとしてはね、
うん、
ゼロワンを追っかけ続けるっていうことはやっぱその場にも当然いることになるし、
うん、
いやでも一個でもやっぱりすごい俺はここで、
うん、
今のゼロワンなら大丈夫だなって思った。でも、
うんうんうんうん、
それもすごいことだなと思った、うん、だって本当にさ、例えば2年前にさ尾畑がさ、
うん、
対談ってなったらさ、うん、終わったじゃん。
終わったね、絶対終わって
たよ。 100% 終わったじゃん。
本当に終わってたの、
尾畑までみたいな感じじゃん、
うん、
けど今やっぱりそれもあると思うんだよね、
うん、
尾畑がこの、
そうだね、そう、
うん、今のこのゼロワンの感じだったら、
うん、
見てられるっていう、
うんうんう
んうん、でもそれはファンも一緒じゃない、
う
ん、やっぱり
それ
もちろん尾畑選手がいなくなるのは寂しいし、
うん、
いてほしいとは思うけど、
うん、
でもやっぱりそういう気持ちで送り出せる、
うん、
でもそのゼロワンを作ったのは尾畑、
うん、
間違いなく、
うん、
それはこの間の本当に最後のスリーツワンゼロワンの後のあの客席の空気とかっていうのを見てすごい感じたね。いや逆にこれだからプロレスやめらんねえなと思った。申し訳ないけど、申し訳ないけどこれも含めてだよ、楽しいなと思ったし、
まあね、どうしてもやっぱついて回るからね、そういうのはね。
そうだって怪我とかするじゃん、あんなことしてたら、
うん、本当に
そう、
そう、でも本当にだから本当に今までありがとうございましたっていう感じです。
あ、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした。
それ違うくて。
最近言わなくなっちゃってさ、俺結構好きなんだけどね。
もう流行りじゃない。
そうそう、もうそういうモードじゃなくなっちゃった。
うん、そんな感じ。
トランキーロと。
トランキーロ。
おばあちゃんと隣で話す、あせんゆっくり。結構こうさ、うん、聞いてるとさ、やりたくなっちゃうらしいからね。
なるほどね。
そう、そ、ね、休んでると、うん、全然いろんなところで聞くし、
全然それはね、迎え入れますよ。
そう、引退じゃないから。
そうなんだ。
そう、引退じゃないから。
そうなんですよね。そう、
誰だっけな、うん、なんか休んでたらどんどん体調が良くなってきて、うん、いけんなって思っちゃった。
へー、結構またほら、欠場するたんびに体大きくしてたから、
なんか次120キロぐらいになってくる。誰、
日の声ぐらいになってくる。
え、あれ誰、戻ってきて誰も分かんない。
そうそうそう、
誰
って、この人だ、帰ってきたみたいな感じ。おもかげ、お
で、マイク取ったらみんな分かる。
あ、喋
った、まだだ、喋んない。あの喋れない感じは無謀って立ってやがるって。
そう、いいよね。
でも本当そうね、うん、そう、いや悔しい部分あるよね、本当に。
もちろんもちろん、
これから
だろうなと思うし、
そう、本人が一番それはそうだしね、うん、でも本当に例えばこれからさ、それこそ第2本のさ対抗戦とかやってさ、うん、第2本ファンが大畑見てどう思うかなとかいろいろあるじゃん、やっぱりそれも。
あったあったあった、今やってるね。
そう、ちょうどそれ、あの、あそこにで、ずっとゼロ番はやっぱりそれを、うん、ゼロ番見るたびにそれは思うだろうし、うん、それでいいんだと思う、別に、うん、
そうね、そう、今だから苦しくないとか言ってるけど、
いや、見に行ったらやばい、
見に行ったらやばいかもしれない。
安くにやばいと思うよ。
あ、安、あ、でもね、まだ安くには青木さんとかいるから、人がいれば、一人で行った時に泣くかもしれない。
一人で行った新木場とかね。
うん、
あ、新木場やばい、
新木場やばいでしょ。
新木場やばい。
そう、
なんかあの後楽園とか靖国とかって祭り感があるじゃん。
そうそうそう
そう、そう、うわーって感じあるじゃん、うん、新木場とかさ、こうそう、プロレス1対1で向き合うじゃん、うん、
ギュッとしてる感じがさ、 そこにいない、
ね、あ、このカードに入ってそうみたいなことを思う
よ。そうなんだよ。そう、そう、でもそこでね、若手くんたちがさ、グーッと行くともう、それはそれで泣きそうにな
る。岩崎も出る。
岩崎めっちゃいい。
どうしちゃ
ったの。めっちゃ好き。
彼ぐんぐんすごいね。
ぐんぐんすごいでしょ。
ぐんぐんすごくなってる。
いや、彼もさ、なんていうの、自分じゃないけど、人の対談、対談っていうかさ、その人の欠場によってさ、なんかグッといかない。
だからやっぱそれはもうやっぱり、うん、プロレスラーとして兼ね備えてるからだよ、うん、
タイミング
そう、
か、分かんないけど、だから福島くんの対談しかり、そのね、
だから、あの
自分のその欠場しかり、空いた穴
を、そう、うん、空いた穴をにグッと入って、それはだから準備なんだよ、日頃の
大体いつも
の常に準備してれば、空いた穴にそこの場に入れる。そ
う
そ
う、いつでも入るよっていう。
そうそう、でそこを狙っていかなきゃいけない。でも、そう、いや、びっくりした。
だってそれこそ、私の好きなラインじゃん、あのちょっとさ、アピールとか苦手ラインあるじゃない。
そう、わかるわかる。
私の好きなゾーンね。
わかるわかる。喋れないライン。
そうそうそうそうそう。
あの、マイクが普通のことしか言わない。
とかさ、その入場のアピールもやっぱ北村くんとかの派手にやってるんだよね。
まあまあまあ、北村くん今髪型が派手になっちゃったしな、
うん、まあでもなんていうの、その最初の方からね、
わかるわかるわかる、わかる、なんか器用っていうか、なんだろう、うん、感情出せ
る。そうそうそうそうそうそう
そう、そうね、わ
かる。トワくんの方が早くそのデビューしたけど、北村くんとかの方が早く
さ、ぐいぐい、そうそうそう、今のポジションになってるしね、
うん、っていうのがさ、びっくりした。もう本当に UN ヘビーだから、3月11日かなになんか挑戦するんですけど、うん、将軍とね、だからタッグで、3月3日やった時に、まあ、横山くんから取って、だからベルトを掲げて、うん、将軍の肩にかけのエルボーかまし
で将軍と大乱闘。
そう、
でもその意味で言うと、うん、将軍岡本すげえなと思った。
ほうほうほうほう、
俺ヒールターンしか初めてだね。
うん、
いや素晴らしいと思った。
おお、どういう
変化。なんかね、あのものすごい体が頑丈じゃない、
うん、
異常に、まあ、
それはもう
異常に体が頑丈じゃない、うん、やっぱりあの、まあ、相撲取りだからなんだけど、うん、そので今までやんなかった来いよって打って来いよのムーブとか、 あとはこの間を取って打撃バンバン食らった後にスッて立ち上がってやるとか、冷たいムーブというか、
ありましたね、
あったじゃん、うん、でそれによって頑丈さがすごい
際立つ。
だから何やってもダメージ与えてないんじゃないか。
ああ、わかるわかるわかる。はいはいはい、なるほど、ね。
そう。で、それに対して一発でバーンって張っちゃってさ、吹っ飛ばすとかっていうのがすごいこう、なんか底知れない頑丈さみたいな。なんだろう。あとやっぱスピードじゃなくなって、速いんだけど、やっぱ動きが減ったことによって重さが感じる。そんな大型 じゃあ、ね、例えば、まあ、うんうん、なんせさ、あの企画対象が俺だから浜亮太と獣だからスモップだから彼は
確かに
彼はスモップの機動隊って言われて
る、はいはい、
スモップの機動力って呼ばれてたから彼は
やばいね、
はい、けどなんかじゃない、そのなんか大きい動き、その身長化とかじゃなくて、
うん、
そう、をするようになったらすごい印象的、うわぁすげえいい、うん、
あとメイクが上手くなってたよ、
うん、でもやっぱ悪くなるとああなるんだなと思って
なるほど、そうだね
ってことはやっぱ橋本大臣も最近悪くなってきたんだ
な、あーなってるね、
そう
青いけどね、
そうだから最近橋本大臣もああブーデに入るのかなって俺
なるほど、
これ入ったら面白いなと思ってます、
確かに、
あと、あともう一個、うん、この日菅原でした、俺は
そうです、ほんとそうです、
でもなんか菅原そのラインでいくと俺菅原も01でずーっとやってきて、うん、ずーっと01でっていうところにあるんだけど、うんうん、立場上とあと彼の性格、まあ、やっぱひねくれてるから、うんうんうん、絶対言わないけど、うんうん、あの日の多分菅原選手にはやっぱり小畑のことはあったと思う、うん、
絶対あったよ、
うん、
あ
るよ、絶対あったと思うし、前さ関本にベルト取られた時日高が取り返しに行ったんだよ、
ほうほうほうほう、
で日高対関本って試合があったの、
うーん、
で日高のハイキックです、あの関本の目が飛ぶっていう、けど最後肩車した状態からジャーマンの黒いトラスケニオメガがやる、で日高沈めるって試合があって、すげえいい試合だったんだけど、
うん、
なんかそれをもう一度って思ってる俺は、
あいいね、
だからこうだってさ、外敵にベルト取られてさ、迎え撃つのが菅原だぜ、ゼロワンファンみんな盛り上がるだろこれは、
本当そう、
でもなんかそれ
ゼロそうゼロそうゼロワンにベルトをね取り返すのは俺だって言ってたよ、
そうでもし、その資格は十分あんだやっぱり、ずっと彼もゼロワンだったから、
ねいいよ、
うん、だからまあだからこれ本当でもこれは本当に小畑が引いたストーリーだなと思った、
うーん、
小畑が守ってきたベルトが流出して、うん、じゃあ誰が取り返すのって時にやっぱりみんなそこでよぎるじゃん、
うん、
だから俺はね菅原がダメだったらだよ、
うん、
マサトって思ってる、
まあね、まあそうなりますわな、
でも広でもいいよ、
うん、それもそうなりますわな、
でもっていうことがやっぱり、うん、この一人の選手の引退じゃねえや、今回は無期限休業だけど、休業とか引退とかっていうのはマイナスなんだけど、
うん、
これすらも包括してプロレスは続いていくんですよ、
うん、
それすらも餌にして、
いやすごい、
だってもう楽しみじゃない、
うん、
ここでさ、
うん、
小畑の穴をさ、うん、岩崎とわが埋めてみーよ、
泣くね
ー、そう
ね
とわが、あもう技ねえぞ何って言ってさ、ダイビングダブルニーやったら泣くやん、
いや泣くわ、やばいね、
そうやらない気がするけど、
うん、
やったらそれはそれであの体格でって思うけど、うん、そんな無慈悲な技をって思うけど、でも
それ公平とかもねあるもんね、
うん、
踏んだりする、
いや公平がいつもシングルのね、
うん、
足一本じゃん、
うんうんうん、
片方の普通のダブルになるけど今日両膝だって時に、うん、ってなるじゃない、でもやっぱそういうことをね考えて楽しめるのもまたプロレスだから、うん、我々は会場に行ってしまうんだな、うん、
まあそうで思い出したけどさ、小畑とさ新技1回しか出てない新技を私は見てるんですよ、ほう、あの靖国で出したやつなんだけど、
うん、
真ん中辺に座ってる相手の後ろからバーって走って、
うん、
リングのあのロープ、
うん、
セカンドロープかに飛び乗ってダブルに振り返
って
やってた、
あのオスカッター式みたいなことだよね、
オスカッターわかんないけど、でもまあ
オスプレイがやるセカンドロープ飛び乗って、うん、跳ね返った反動で、ダイヤモンドカッター行く技があるんだけど、
うん、
難しいけどね、その前にロープの三角飛び式、三角飛び式ダブルに、いやでもこれ非常に大技的な技だね、
うん、その後一回もやってないけどね、
でもそういう技ね、うん、そういうのは言えるもんな、あの時に、ね、それで新技とかでさ誰かさ、うん、この技見たことないって言う目指して俺は見てるぜって思いながらついて
るなるほどね、
俺は誰だろうあの技だなっていう
なるほどね、
言えるんですよ、
はいはいはい、
この技はあれですよ、2017年に小畑優さんが公開してますから言えますよ、僕はうぜえファンとして、う
ん、でもあれは本当でもあんま見たことないんだよな、他の人でもね、
あそう確かにそれ俺も、
うん、
俺もそれ見たことない、ね、海外とかだっているのかな、
なだれ式というかその上からとかはよくあるけどさ、
そうそうそうそう、ロープの反動を利用して、ね、
ダブルギーってないんだよ、
でもその後使わなかったってことはイマイチだったんだろうね、本人の中でも、
うん、でもあれはね宮本優子さんのねタイミングが悪い 場外でイケメンのジャケットを着るっていうそのタイミングでやってたの。
違う、それはそれ逆です。
逆
はそこで出しちゃうオバタですよ。
あ、
そういうところで自分の視聴率が集まってないことを、
もうだからでもそこができないところが好き
でしょ。そういうところで惜しいなっていうところを、
うん、
でしょ。
そうなの。そう、
それはマイナスだけどね、プロレスライ
ト。嘘。
いや分かるわ。でも そこがいいのは分かる。
分かるでしょ。
なんだって、そうそうそう、そうだってみんなね、
うん、
あの岡田を救出に走った
そう、だから同じラインなんだよね。
吉橋がこけて額打って流血したところでみんな最高にぶち上がるわけだから、うん、
で肩痛めて
あれ岡田じゃねえか、棚橋かね。
いやいや、岡田があってる。
そうで血漁する
そう、イエーってなずっこけるやつね。
あ、吉橋選手が好きな人は絶対小畑優作好きだから。
そうなんだよな、分かる分かる。
同じ血を持ってるの。吉橋の方が分かりやすく負けたけど、でも同じ血を持ってる絶対。だからね、こうなるとやっぱりね、プロレスファンがねもっとね、ゼロワン見てたらね、もっと小畑好きって人が増えてたんですよ、今の小畑だったら。
本当にそう。
いや
悔しいですけどね。
いや、あの売店、そう、でもまあそういうこと言ってね、
だから最初の頃はその試合もさ、ちょっとスーンってなっちゃうような感じだったから、売店とさ試合がそんなに差がなかったんだけど、逆に最近はそのみんななんかその売店ではあんなに強いファイトなのに、なんか売店じゃなくて
売店では
やべえやつか、試合ではあんななのに売店とのギャップがすごいみたいなことを言ってる人がいたりして、
あ、ファン入れ替わってますね。
い
や、むしろあっちが素だよ。
そうそう、
リング上がどうしたどうしたっていう、むしろリング上すごい感情出せるとどうしたどうしたなのに、いやー、俺まあ俺思い出話になるけどさ、
うん、
藤田ジュニア、ハヤト、小畑優作って並びがツボすぎて、ハヤト選手がやっぱり、ね、すごい、やっぱりファンサービスすごいな、やっぱり、
うん、
ここら優しいから、
うん、
であのイエーイみたいなのもできるし、ありがとうございますみたいなのもできるし、
じゃあオープンだもん。
横で、うん、藤田の列すぐ並んでる時に、うん、誰も並んでないまま誰も暴発してる小畑優作っていう。
そうなんよね、そう。
でもこれがモテとヒモテかと思って、スクールカーストみたいな。
でも顔は完全におばたの方がいいのにね。
そうなん
だ、めっちゃイケメンじゃん。
めっちゃイケメンじゃん。
だからゼロワンの岡田って言われてた、岡田純一って言われてるぐらいだ、うん、似てる似てるってなるぐらいのさ、
いや本当イケメン
なの、超イケメンなの
ね。だからもうこれよく言ってるけど、あの雰囲気イケメンの逆の雰囲気ブサイクなの、
う
ん、本当に
それで言ったらさ、だから我々ずっとさ、あのゼロワンの根こそぎだって言ってたじゃん。
そう
で、我々の話なんですけど、アガリスクもさ、だからさ、
根こそぎ
が無期限、無期限の対談じゃない、
球団、
球団して伊藤さんが入るっていうさ、
うん、
だから何これ、伊藤さんだから日の用事
なの、日の用事なのちっちゃなるほど、今日の結論ですね。
そう、
結論としてはやっぱり根こそぎは小畑だった。
そう、
小畑は根こそぎだった、
うん、
確かにね、
うん、そうそうそう、
確かにそうだ。
なんかさ、状況に過ぎててちょっとさ、面白くなっちゃって、
確かに、あの主役に抜擢されて、
あ、そうそうそう、
なるほどね、
うん、
主役に抜擢された時期も近いし、
そうそうそう
そう、でその主役に抜擢されたと思って、やっとこう主役だと思ったら、こうそれがこううまくいかずに、
うん、
そのまま休団し、じゃ本当に伊藤さんは日野由紀だ、
うん、で日野もさ、だからさ、出た頃からさ、めっちゃ似合うみたいな話してたじゃない、やっぱり
ぜひゼロ
ワンに来てっていうかさ、なんかそのもう違う、なんていうの、馴染んでる感じしたじゃない。そうそうそう、あのやっぱさ、あの手を後ろにしてさ、エルボーとか受けるみたいなの、
あれはだって大谷的だもんね、
そうそうそうっていう話をしてたからね、あ、やっと入るんだみたいな。伊藤さんもそんな感じじゃない。
だからさ、みんなちょっとそんな気がしてたっていう、
分かる分かる、
入ってっていうのもあるし、
うん、
入ったら最高なのにもあるし、うん、入るんじゃねえもう内包した、
うんうん、
だから
伊藤さんもそうじゃん。
なんか伊藤さんちょっ
と入ると思ったみたいな、
めっちゃちょっと
そうそうそう、
で今度伊藤さんにこう後ろでのこのポーズでやってもらおう。
私やるわ、じゃあエルボーとかかわす
わ。めっちゃ結論としては、
うん、
伊藤啓太、そして日野裕二、ようこそ。
そうそうそう、そうです、
待ってました、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、ようこそそして小畑根こそぎまたね、
そうそうそう、あ、そのツイートがね、
そう、
着せずして全く本当に、
そうそうそう、本当の同じことだよ、
同じ時期にね、
同じ時期に、
そうなんですよ、ちょっと面白くなっちゃって
落ち着いちゃった、
うんそうですね、まあじゃあ
こんな感じで、
うん、
今日、まあ、電車がやめよ、俺。
そう、やばい。じゃあ、うん、今日は、
そんな感じで。
今月のおばた、無期限休業スペシャル。ありがとう、スペシャル。
ありがとうございました。また、でもまあ、ゼロワンは続きますよ。また来月も。安繰り大会もありますし、
ね、今月。ちょっと今日はちょっとおばたバージョンでいきましょうか。
そうね。
じゃあ、そんな感じでいきますね。
はい、締めもね。
はい、じゃあ、行くぞ おこっちのお客さんも、こっちのお客さんも、
これが
こっちのお客さんも、こっちのお客さんも、俺に、ついてこーい。
この、定着しなかったな。